Hey, all you have to do is to listen to FM Gig. Oh, go ahead and make my day.
Like a small boat. 本当はやりたいことがあるの。でも周りの目を気にして自分の気持ちはしまい込む。ねえ、もう一度心の声を聞いてほしい。どんなに不安で押しつぶされそうになっても大丈夫。自分の力を信じて一歩踏み出したら、そこにはきっと幸せな世界が待っている。そんなあなたの心に寄り添うラジオ、小山純子のラヘラジ。一緒に新しい自分を見に行きましょう。今週も始まりました、小山純子のラヘラジ。10月は気遣い推進月間だそうです。この気遣いは気を使うじゃなくて、あのウッドの方の気なんですけどもね、気を使いましょうっていう推進月間だそうです。日本の国土はね、3分の2が森林で、この気遣いというのは木を切って使って、さらに植えてまた育ててっていうサイクルを回していく、それが気遣い運動と言われているそうです。そして昨日10月8日は漢数字で10と8で木の日に制定をされているそうです。私もね、山にたくさん行って木に触れてっていうことなので、この気遣い運動少しね関わってるのかななんて思いますけども、精油で木を使うのもそうだし、その原料の木を使ったなんかおもちゃを作ったりとかっていうワークショップとかもね、今後やってる方たちと一緒にできたらななんて思っています。さて、今月ですね、ラジオアルマ講座2週目の今日お届けをさせていただきます。秋にかかってくると、なんとなく憂鬱だなとか、ちょっとこう日中日が短くなってきてちょっと不安を感じるななんていう方も増えてくる時期ですので、今日はそんな不安を跳ね飛ばすアロマのお話をしたいと思います。そして後半は北海道ですね。だいぶ上の方に行きました。紋別まで行ってまいりました。滝の上町から発火を育てておりますサバイデー農園さん訪問しておりますので、その時のお話をお届けさせていただきます。どうぞ最後までお聞きください。FM ギグ、小山純子のラヘラジ。はい、今日のラジオアロマ講座は不安や憂鬱を跳ね飛ばすアロマのお話です。先月ね、ラベンダーの話をさせていただいたんですけれども、なんとなく不安を感じるなっていう時は、このラベンダーにも含まれているリナロールという成分が実はすごい力を発揮するっていうのが分かってるんですね。で、このリナロール、ラベンダーにも半分ぐらい含まれているんですけども、国産の精油の宝生、この精油には8割以上リナロールが含まれていて、今ね、研究でもこの香りを嗅ぐと副交感神経優位、要はリラックスした状態になるということが分かっています。で、もちろんこの成分そのものっていうのもそうなんですけども、緊張してる時とかね、不安な時って呼吸がどんどん浅くなっていくんですよね。過呼吸になるのも緊張とか不安とかで、もう吸おうとして息が吐けなくなるから呼吸が浅くなるんですけども、なんかね、このリラックスをする、不安を解消する呼吸法というのがあるそうです。まずはゆっくりと鼻から4秒かけて息を吐きます。そして吐き切ったら7秒間キープ。そして次は吸う、ね、しっかり吐いて吸う、 というところが大事だというふうに言われています。この呼吸を5回6回と続けていってるとだんだんだんだん落ち着いてくるというふうに言われています。で、まあ、呼吸をねする上で吐くのは頑張って吐き切ればいいんですけど、次吸うときなんとなく息を吸った気持ちになってしまってはいけませんので、ここで香りが力を発揮します。先ほど言ったようなリナロールを含むラベンダーとか芳香を使うのもいいですし、ネガティブな感情があると不安になったり呼吸が浅くなったりしますので、浄化をするという意味では高野巻とかトドマツ、こういう山の樹木の精油、香りを嗅ぐといいのかなと思います。秋ね、ちょっと時間が取れるようになってくると思いますので、お風呂の中でもいいですし、寝る前でもいいですし、お気に入りの香り、その日の気分でラベンダーを使うのもいいし、芳香を使うのもいいし、高野巻、トドマツ、ヒノキ、ね、あ、これが自分が一番こうすっきりするな、気持ちと向き合えるなっていうようなもの、ゆっくり香りを楽しみながら吸って吐いてっていうことを繰り返していると、いつの間にか意識が香りの方に行って不安な気持ちも払拭されていきますので、ぜひね、香りを使った呼吸も試してみていただきたいなと思います。で、これは外で不安になった時にも使えます。リラックスしてる時にお家で使ってる香りをコットンとかハンカチとかにちょっと垂らして持ち歩いておいて、不安を感じた時っていうのはその香りをゆっくり吸い込む、目を閉じて少し瞑想してみるのもいいかもしれないです。例えば満員電車とか人ごいとこで少しパニックになってしまうような方も香りを使って解決できるというようなね、そんな症例もありますので、ぜひ香りを使って香り大切にして不安を跳ね飛ばすっていうのをね、ぜひ試してみてください。はい、ではではですね、後半に移る前に1曲お届けしたいと思います。米津玄師さんでピースサイン、どうぞお聴きください。
スレスレに通り過ぎてったあの飛行機を不思議なくらいに覚えてる。意味もないのになぜか不甲斐なくて泣いた日の夜に、ただ強くなりたいと願ってた。そのために必要な勇気を探し求めていた。残酷な運命が定まってるとして、それがいつの日か僕の前に現れるとして、ただ一瞬この一瞬気ができるならどうでもいいと思えたその心を、もう一度遠くへ行け、と僕の中で誰かが歌う。どうしようもないほど熱烈にいたって、目を離した君が二度と悲しまないように終わる。そんなヒーローになるための歌、さらば掲げろ、君が弱くはないの分かってた。それ以上に僕は弱くてさ、君が大事だったんだ。一人で生きていくんだなんてさ、口をついて叫んだあの日から、変わっていく僕を笑えばいい、一人が怖い僕を蹴飛ばして噛みついて息もできなくて、騒ぐ頭と腹の奥がくしゃくしゃになったって、笑いもけれも消えてしまう前に、今は触っていたいんだ君の心に。僕たちはきっといつか遠く離れた太陽にすら手が届いて、夜明け前を手に入れて笑おう。そうやって青く燃える色に染まり、おぼろげな街の向こうへ手をつないで走って行けるはずだ。未来を盗み描く秘伝のないストーリーを、かさぶた 削り削られ擦り切れた今が君の言葉で蘇る鮮やかにも現れてく繋ぎのままで眠る魂を食べかけのまま捨てたあの夢をもう一度取り戻せ
The radio you are listening to is FM Gig. Okie dokie.
はい、では後半は北海道の紋別滝の上町にあります。ハッカの産地ですね、サバイディ農園さん訪問した時の音源を聞いていただきます。お話をしてくださいましたのがこの農園の代表藤村俊文さんです。ハッカの話たくさんね作業しながら外でお話をいただいたんですけれどもとても楽しいお話です。どうぞ最後までお聞きください。本日は北海道の滝の上町に来ております。お話を聞かせていただくのがサバイディ農園の藤村俊文さんです。藤村さん今日はよろしくお願いします。
はい、よろしくお願いします。
もうまさにここねハッカの生産地なんですけどももうハッカの畑のど真ん中で今日はお話を聞いております、はい、ちょうどねあの私昨年秋でしたっけご連絡させていただいて、ね、はい、見学に行きたいですっていうふうに言ったら6月にしてください。
そう、11月はもう何もない状況がただ、ね、雪が下手したらあるだけというので、
はい、うんうん、だからね、ギリギリ大丈夫かなと思ったけどもいやいや春にということでもう待ちに待って半年待って私あの3月ぐらいからそわそわしてていつ連絡しよういつ行く
しっかりハッカが育ってくれるかなってそわそわしてましたけど、
ね、多分あのお互い5月ぐらいから、ね、こうあの私は SNS でハッカの育つ様子あ芽が出てきたとか見てたんですけど多分藤村さんもよし今年も順調にみたいな。い
やいや今年は順調に
今年はですかすごい綺麗な緑が、ね、広がってますよね。毎年この時期はこれぐらい今で20センチぐらいですかね。
そうですね、まあ、大きいとこで20センチぐらいで、
は
い、
毎年そんな感じの育ち具合ですか。
そうですね、まあ、大体この頃に、まあ、こんぐらいになってると、うん、はい、まあ、あの収穫の時に腰の高さぐらいまでになってくれるんじゃないかなと思って。
そんな大きくなるんですか。
期待してます。
これ種類は、まあ、ワハッカというふうに私たち呼んでますけどもあの日本のこう原産というか固有種のハッカと精油が取れる量を確保できるペパミントを掛け合わせて生まれた品種なんですよね。
北斗っていう品種で、はい、まあ、あのよくいろんなところで見る、はい、あの品種だと思うんですけど
葉っぱの形があの知ってるペパーミントが丸っこいのに比べるとこうシュッとしてて多分知らなかったらこれなんだろうって思うようなね、姿かもしれないなと思うんですけど多分藤村さんにしてみたらいやこれがハッカっていう。
そうですね、もうずっとこれを見てるんでねこれがハッカ、はい、うん、ハッカっていうか、うん、
ねえこれ広さで言うとここの畑はどれぐらいの広さなんですか。
0.3 ヘクタール、はい、まあ、3単ぐらいの広さになります、
はい、これね待ち合わせをさせていただいた場所に行くまでも私旭川から来たんですけど本当にこの山の奥にあるんだろうかと思ってあちょっと集落が見えてきたと思って藤村さんにお会いしてそっからちょっと行ったところにっていうそのちょっとが
4キロでしたね
しかも山道からさらに脇へ脇へ入っていって本当に大丈夫って思ったら突然畑がそこだけポーンと。
そうですね、本当にあの、ね、林道から入って一番奥の、はい、もう本当に森の近くにある畑で、
ね、本当もうあのすぐ向こうというか周りぐるりとこれ
そうです ね全部森ですね。
森ですよね。しかも広葉樹の ね、気持ちがいい森ですけども、この場所はもともとここに畑があって藤村さんが管理することになったんですか？
ここはもともと牧草地でして、はい、まあ、そこの牧草地持ってる人が、まあ、はい、ここを離農するっていう時に、うん、ちょうどここの場所で自分自身が、はい、まあ、あの縁があってやりたかったので、はい、それを機に、まあ、収納をして、
はい、
それでここを八花の畑に無謀にもしてもらっております。
無謀にもというお言葉が今出たんですけども、これね、あの来たら分かりますけど、みんなね来て見ていただきたいんですけど、石がね、
そうです、本当に石で苦労させてもらってます。
あの畑ってなんかこうふかふかの土のイメージじゃないですか、畝が作ってあってとかなんですけども、至る所にね、マモキ拳台とかそれより大きい石がゴロゴロとこう見えるんですよね。
本当拳台というか、もう本当岩みたいな、
ね、これはこの辺の地質がもうこういう石が多い、
ね、ここの、まあ、ここの土地と、まあ、山の向こうもそうなんですけど、はい、その一帯がもう本当に石が多いあの場所で、
はい、
もう本当に昔の人たちからね、はい、あの苦労したみたいですね。
でさらに木掃除だった、そんなところで発火本当にやるのみたいな周りの方の、
いやいやもう本当にそれは言われて、はい、まあ、はい、でもまあ自分自身がここがすごいあの、うん、好きな場所、大事にしてる場所なので、はい、まあ普通の畑の6割減ぐらいでもまあいいかなと思って、
うん、
やらせてもらってます。
なるほど。でも藤村さん、もともと北海道の方じゃないんですよね。
そうですね、あの東京出身です、
はい、
まあ、もともと小学生、まあ、4年生ですね、はい、時にここのまあ畑の奥にあるキャンプ場があるんですけど、はい、そこに夏、まあ、サマーキャンプみたいな感じで、うんうん、そこで、まあ、あの子供の頃、はい、毎年ここに来るようになり、
あ、じゃあ夏の思い出の場所、
そうですね、まあ、今でもやっているんですけど、はい、そこのスタッフをやりながらここの畑を管理してるんですけど、
でも待ってくださいよ、小学校の時にキャンプで来てて住んじゃった、
住んじゃいました。
いつ頃こっちに来られたんですか？
ここに住み始めたのは26歳ですね、
はい、
26歳の時に。
何年前か聞くと年がバレちゃいますけど。
20年目です。
20年、でもね、住もうと思ったのってなんでなんですか？
まあ、ここの場所がすごい好き で、
はい、
で、まあ、あとここに住んでる人たちとのやっぱ流れ、付き合いですね、はい、それにもう本当惚れて、それで滝の上に住むことになりました。
みんなね、こう滝の上の場所を地図とかで見ると、どうしてここにわざわざって。
ないですね、何も。ニセコとかフラノとは違います。
ね、でもなんかこの場所が好きでっていうのがここに立ってみると分かる気がします。ぐるっと山で、なんかなんだろう、あの人がここにいることが不思議なぐらい大、ね、自然、その草原の広がる大自然ではないですけど、本当山の中の動物たちの方が多分多いぐらいの、
多いですね、もう
ね、
それこそ畑やってると鹿が近づいてきたり、まあ、キツネやら、
はい、やってて普通に来るんですか？
来ます。
おお、仲間ですね。
仲間、そうですね。近所のお友達ぐらいですか？
近所のお友達。でも20年ずっ20年お住まいだけども、ここの畑自体は3年、
そう3年目です。
3年目、それまではここの滝の上に来られてどういう活動されてたんですか？
もともと輸入業ですね、まあ、東南アジアに行って、はい、あの向こうの服やらカバン、アクセサリーを仕入れて、はい、それでそれを、まあ、北海道のいろんなところで売るという、まあ、まあ、トラさん的な、
トラさん的な拠点はここにあるけどみたいな感じですか？
そうですね。
でもそれがなぜ発火に？
そうですね、まあ、知り合いがここでチーズ屋さんを始めて、
はい、
その、まあ、チーズをなんていうんですかね、あの地のものを使ってチーズを作って、はい、うん、それを売っていく、
はい、
で自分たちがやってたことは、うん、外のものを、まあ、外国のものを仕入れて、
うん、
持ってきて 売るっていうふうにやってて、はい、その時その友達がまあチーズを作ってその中の滝の上のものを売るっていうのを見てて、はい、あこれがやっぱり面白いよなと思って、
はい、
自分自身もなんかそういうことができないかなと思ってた時にちょうどこの滝の上の発火に出会い、
はいはい、なるほど。多分ね北海道で発火っていうとこれ聞かれてる方皆さんも北見じゃないのって思ってると思うんですよ。でも北見じゃないんですよね。
そうです。
かなり古い歴史ですよね、ここの滝の上の発火って。
古いですね。本当北見って言われてますけど、はい、生産してたのはこの滝の上であったり、はい、隣の町のここら辺界隈になりますね。
ね、ちょっと手元の資料で確認をすると、もともと日本での発火っていうのは1817に岡山で始まって、
はいはい、
でそれが山形広島で明治の末には北海道に入ってきたと
らしいです
ね。はい、書いてあるんですけども、その生産を北海道で担っていたのがこのエリア。
そうです。
滝の上町。
ここ、まあ、自分自身はね、はい、ここ住み始めて20年なんですけど、
はい、
まあ、昔見た中にはもうそこら中発火の畑だったと
思います、ね、へ
え。そしていろんなところに上流、はい、上流釜があって、うんうん、秋になるとそこで発火虫が始まってたよっていうのが、
はい、発火虫か
発火虫ですね。
なるほど。発火の上流って何月なんですか。
だいたい上流は9月の末ぐらいですね、
はい、あ、じゃあ暑い夏を超えて涼しくなった頃に刈り取って、
はいはい、8月の終わりぐらいに刈り取りをして、はい、うん、それからまあ1週間2週間天日干しで乾燥させて、はい、それでまあ他の発火農家さんたちに全て、うん、乾燥が終わったら順次蒸留をしていくっていう、
は
い、
なるほど。じゃあ蒸留所っていうのは共同で、
そうですね、
順番に使ってる、はい、今も蒸留所は共同の施設なんですか。
共同の施設、滝の上 の、 はい、農協さんが管理して、はいはい、それを、まあ、発火農家さんと思想農家と、はい、その2つの生産者、うんうん、生産組合で、はい、使っております。
なるほど。じゃあ順番とかっていうのはこうどの農家さんが毎年先とかって何かあるんですか。
あ、特にそういうのはないですね。手挙げたもん勝ちみたいな、
はい、今年ちょっと先やりますみたいな。
そうですね。もう本当みんな慌ててもいないですし、
はい、うんうん、なるほどね。で、すごいんですよね、ここのこの根先石がいっぱいで、でもこの土地が良くてっておっしゃってるんですけども、ここは農薬も使ってないし、はい、肥料も化学的なものは使ってない。
そうですね。牛のうんこだけです鹿のうんことかもあります。
それは野生のやつですね、はい、勝手にしていく お土産
置いてくれるやつですね。
ね、でもこう見た感じそんな虫がいっぱいいるわけでもないし、この土地にすごく合ってて強く生き生き育ってるんだなっていうのが伺える感じですね。
まあ、今のところは順調には行ってくれてます
、はい、今ね6月の末に来させていただいてるんですけども、多分これ皆さんに聞いていただいてる頃にはもう刈り取って蒸留も終わって、はい、冬支度がそろそろ始まるかもしれない時期だと思うんですけども、今からですねぐっと大きくなっていくんですね。
そうですね。この7月、はい、6月から、まあ、今7月ですね、この7月にかけて、
はい、うん、
雨が降ってくれればですね、雨と天気とその交互に本当ぐんぐんぐんぐんと伸びて、まあ、大体腰ぐらいまでにはなってくれるんではないかなと思っております、
ね、この放送の時に今年たくさん取れたよっていうご報告があることを楽しみに、ね、してますけども、その今ね青青と一面緑に茂ってるところと、その横に昨年植え付けをした、
はいはい、
ね、まだちっちゃい株というかのところがあるんですけども、これもまたどんどん大きくなって、
そうですね、まあ、今年はまあこれがちょっと背丈伸びるぐらいですけど、はい、うん、来年になったらまたランナーで伸びて広がり、 ましてあの隣のわさっと生えてる葉っぱの畑になってくれるはずです。
はずですね。でもそ あの山から来るお友達たち鹿とか、はいはい、リスとかその辺はハッカは食べないんですか。
うん、今んとこは食べてないと思うんですけど、はい、まあ、あの他にある赤座やら、うん、赤座やら他の雑草を食べに来てくれる程度 で、はい、うんうん、でまあちょっと踏みつけて
一
応、はい、ねつけてくれる
ぐらいなので来たなっていうのが分かる感じですね。いやね、で実際にここで、ね、育ててるハッカは昔はそのハッカのって言ってメントールの結晶を取るために育てられてたんですけども今はこの、ね、藤村さんのところのサバイディ農園ではハッカのは分離せずに
せずにもうあの精油だけで、うん、はい、売ってます。
あの冬温度が下がると瓶の中で結晶ができるんですよね、
はいはい、
私もね使わせていただいてますけどその結晶を見てあ本当にめちゃくちゃたくさんメントールが入ってる。そう
です、 70% 以上多分メントールが入ってるはずです、は
い、ね、なかなかこう結晶になる精油って、ね、珍しいので本当に入ってるなと思って香りでもね分かりますけども目で見てワクワクしてそれがどんなところで育ってるのかなと思って今日は来させていただいたんですけども肝心のこの発火のねアロマオイルの話をあまりせずに時間が来てしまいましたので来週改めてちょっとその辺のお話だったりとか今後の展開とかですねちょっとさらに一歩踏み込んでお話を聞かせていただきたいなと思ってますって言ってたら苦笑いをされてますけどもはい、藤村さんまた来週もぜひお話を聞かせていただけたと思います。よろしくお願いいたします、はい、ということで、今週は北海道の滝の上町に、来ましてサバイディ農園の藤村さんにお話を伺いました。今日はどうもありがとうございました、
はい、こちらこそありがとうございました。 'Cause I'm gonna stand by you.
FM ギグ小山純子のラヘラジ。はい、藤村さんのお話いかがでしたでしょうか。大自然の中でね本当にハッカを眺めながらハッカ畑に生えている草を取りながらお話を聞かせていただいたんですけども北海道って本当に広大な土地があって自然が主役動物が主役私たち人間はなんかその中で生かされてるんだなっていう風に感じました。蜂が飛んできたりね普通もこの辺でね蜂が飛んできたら大きな声を出して逃げそうになりますけどもなんかむしろ偵察に来たのかなこの蜂ってよそもん来たぞみたいな感じなのかなと思ったりですね。あとは取材の帰り道走ってると干し草畑に大きな角をねたたえた鹿が凛と立っていたりとかそれが当たり前で私たち人間がその世界にちょっと張り込んでしまったのかななんてそんな風に感じる場所でした。志村さんはもともと北海道のご出身でもなくその場所が気に入ってそこで伝統のあるハッカを育てている地域の方ともコミュニケーションを取りながらその場所を大事に思いを大事に活動されてるんだなというふうに思いました。そういう方が作る精油というのはやっぱりねいいんですよね。売れるからっていうことではなくて何かここのものを広めていきたいなどうにかしていきたいなそんな思いから生まれているものって本当に素敵だなというふうに思いました。来週もお話ししていただきますのでどうぞゆっくり聞いてください。ということでこの時間はアロマの力で自分も周りも幸せに心に寄り添うセラピスト小山純子がお届けしました。午後からも幸せいっぱいの一日になりますように。ではまた来週。A single word can make a heart open.
I might only have one match, but I can make an explosion. This is my fire.